お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
5月4日月曜日、SBS 日本語放送ニュースフラッシュをメルボルンから尾道ケイトがお届けします。就任後、初めてオーストラリアを訪問している日本の高市早苗首相は、今日、アンソニー・アルバニージー首相と会談を行いました。会談の後、両首脳は経済安全保障協力に関する日豪共同宣言を発表しました。会談の中で高市氏は、自由で開かれたインド太平洋のビジョンのもと、日豪で地域の安定に向け先導していきたいと述べ、またアルバニージー首相は、この地域に平和、安定と安全保障をもたらすということに、お互い取り組むことが重要だと語りました。日本にとってオーストラリアは、液化天然ガスの最大の輸入元であり、一方でオーストラリアは日本から軽油などの石油製品を輸入しています。共同宣言では両国がエネルギーや重要鉱物、食料、そして主要物資の供給網強化に向けて連携していくことが盛り込まれました。また今年は日本とオーストラリアが日豪友好協力基本条約を署名してから50周年となる節目の年です。高市首相は X への投稿の中で、地域の安全保障環境が一層厳しさを増す中、揺るぎない友好関係を築いてきたオーストラリアとの連携はますます重要になってきていると綴り、今回の訪問の重要性を示しています。アメリカのドナルド・トランプ大統領はホルムズ海峡を渡航する船舶の護衛を今日から開始すると発表しました。トランプ大統領は、この主要航路で足止めされている船舶の移動をめぐり、複数の国から支援要請があったとしています。トゥルースソーシャルへの投稿の中でトランプ氏は、プロジェクトフリーダムと名付けられたこの作戦は、中立で無関係な傍観者である船舶を誘導するものであり、いかなる妨害行為にも武力で対処するとしています。一方で、ホルムズ海峡ではタンカーが正体不明の飛翔体によって攻撃されたと報じられていて、地域の緊張が一層高まっています。イラン外務省のエスマイル・バガイ報道官は、戦争終結に向けたイランの提案に対するアメリカ側の回答がパキスタンに伝えられたと発表しました。国営テレビ IRJB の電話インタビューで、バガイ報道官は、この計画はまず戦争終結に向けた了解事項をまとめた上で、その後30日間をかけて実施方法を協議するものだと説明しています。ジム・チャーマーズ財務相は、来週発表される連邦予算案について、これまでで最も抑制的な内容になるとの見方を示しました。歳出や税制改正よりも歳出削減の規模が上回る見込みだとしています。政府は NDIS 国家障害者保険制度の見直しが大きな柱になるとしていて、制度の規模拡大を抑制するため合わせて350億ドルを超える歳出削減を見込んでいます。反ユダヤ主義に関するロイヤルコミッションの初回となる公聴会が今日行われ、多くのユダヤ系オーストラリア人が出席し、自らの経験を証言しました。最初の証言者として出席したシェイナ・ガトニックさんは、去年の12月に起きたボンダイのテロ事件で、62歳の父親を亡くしました。ガトニックさんは、自身の証言が解決策を見出す一助となり、ユダヤ系コミュニティの人々が安心して暮らせるようになることを願っていると述べました。ノーザンテリトリーアリススプリングスでは、先週5歳の少女が殺害された事件を受けて、地域の人々が コミュニティパレードを開き、少女への追悼の意を示しました。この事件をめぐっては、ジェファーソン・ルイス被告が殺人及び性的暴行の疑いで起訴されています。以上、5月4日ニュースフラッシュでした。なお、さらに毎日のニュースをお聞きになりたい方は、SBS 日本語放送、ポッドキャストをフォローするか、sbs.com.au/japanese をご覧ください。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。